エゼキエル書36章26節ですが、このように書かれています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると書いています。
So Ezekiel chapter 36 verse 26, it says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
この前回ですね、私が選んだ箇所なんですが、それは少し戻りまして、エゼキエル34章23節の言葉でした。
So, from the previous message, I actually chose the Bible passage from Ezekiel chapter 34:34-23
にこのように書かれていますね。神様が言われるんですね。神様なんですよ。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となると書かれています。
So last time I spoke about the Ezekiel chapter 34:23, it says, I will place over them one shepherd, my servant David, and he will tend them. He will tend them and be their shepherd.
この前回のメッセージですね、この箇所からダビデの子孫として新しい羊飼いが生まれるという、このエゼキエルの予言はイエス・キリストの誕生によって成就されたということをお話ししました。
So last time I spoke about the from the descendant of David, there is going to be a savior. And then through the Ezekiel's prophetic word actually being fulfilled by Jesus Christ.
イエスこそダビデの子孫として生まれた私たちの救い主、私たちの王であります。
And Jesus Christ is our Savior and a King who was born out of his line of David.
実はそのイエス・キリストを信じる、その信仰、それを持つ信仰者、それが私たちクリスチャンですよね。
And those who believe in Jesus are the Christians.
クリスチャンの信仰はどんな時でもどんな環境でもこの救い主イエスを信頼して生きる信仰です。
People who walk with Christ are the people who actually believe in Christ no matter what the situations, circumstances, environments are.
今日のメッセージですが、イエス・キリストが与えられることによって新約の時代が来るよ。今日はその約束を見てみます。
So we want to take a look at the promise where when Jesus comes, the new covenant will be birthed out of him.
今日の聖書の箇所は新約につながる旧約の予言の箇所であると言えると思います。
So I believe that Ezekiel chapter 36 verse 26 is the prophetic word and the promise that actually connects to the New Testament.
実は聖霊様が注がれて新約の時代が始まったんですよね。
So when the Holy Spirit is poured out on every believer, that's when the new covenant actually really began.
36章の26節、先ほど読みましたがもう一度見てみますね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様の言葉ですね、掲げています。
So this is the word of the Lord in Ezekiel chapter 36 verse 26. I'm going to read it again. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
この中のですね、言葉、新しい心とか新しい霊、肉の心、そのような言葉に今日は目を注ぎたいと思います。
So I wanted to put my emphasis on the word like a new heart, new spirit, and heart of stone today.
旧約聖書自ら新この聖霊が注がれて新約の時代が来るよということを予言しているんですね。
So Old Testament itself actually prophesied and that new covenant is coming when the Holy Spirit comes, comes upon the believers.
この皆さん今まで私は語ってきたんですが、エゼキエル書は大きく3つの部分からなっています。
So Ezekiel is comprised in three different sections.
まずこのエルサレムが滅ぼされるよという予言ですね。ですからエルサレムが滅ぼされるというその予言を彼らはその成就をまず見るんですが、エゼキエルはバビロンの地でエルサレムが滅ぼされるその時を待つわけですね。
So there, the first part is the prophecy about the destruction of Jerusalem, and the people of Israel actually experienced the destruction and of the Jerusalem as it was prophesied.
そして2番目の箇所はですね、エルサレムだけではなくてエルサレムの周りの国々も神によって裁きが下されるよというメッセージです。
So second part of this book is the prophecy about not only the Jerusalem but the surrounding nations being actually destroyed or experiencing a really hard time because of the judgment of God coming upon these nations.
そして3番目の部分がこのエルサレムが解放されるエルサレムがもう一度回復するというメッセージなんですね。今日のお箇所はエルサレムがもう一度回復するというその場所ですよね。
So third part is about the Jerusalem being restored and being actually delivered and experiencing newness in a sense. And that's the message of third part of Ezekiel.
この36章ですけども、この36章はですね、もう一度神様は捕囚とされた人々をイスラエルに戻してくださるという約束から始まります。
So chapter 36 actually starts out with God actually promising to bring people who are in exile back to Jerusalem.
皆さん実はですね、エルサレムが滅ぼされたということで、周りの国々はこの機会にエルサレムを奪おうと考えたんですね。
So when the Babylonian came and destroyed the Jerusalem, and surrounding nations were actually trying to take Jerusalem out completely, trying to steal the land, the property whatsoever, and that's what they were thinking.
しかしこの36章のこの箇所でですね、神様はエルサレムを契約の民が戻る場所として用意している。確保しているというまずメッセージが語られています。
But on the contrary, God had actually some intention and a plan in place, which is that God is going to secure Jerusalem as a place for the people of Israel to come back.
36章の8節と9節を読んでみます。8節と9節にはこのように書かれています。だが、お前たち、イスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルの民に実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれ、私はお前たちの上に人を増やす。イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直されると書かれています。
So verse 36, chapter 36, verse 8 to 10, it says, But you, O mountains of Israel, will produce branches and fruit for my people Israel, for they will soon come home. I'm concerned for you, and will look on you with favor. You will be plowed and sown, and I will multiply the number of people upon you, even the whole house of Israel.The towns will be inhabited and the ruins rebuilt.
もう一度イスラエルが回復する。実はこれはね、神様の大きなご計画なんです。
So restoration of Israel is actually a huge part of God's plan.
そしてそのことはですね、神の聖なる名のためになされる神の技であるということが強調されています。
And the emphasis is that the work of God is to regain the fame of the name of God.
私たちは大切な原則をここで学ぶんですね。
I believe we learned a very important principle here.
実は私たちはですね、自分でキリストを信じ、自分の思いでクリスチャンになったと思いやすいですけども、実はあなたの信仰の決断の前に神の選びがあったということを忘れてはいけないんですね。
So one thing is that we tend to think that we believed in Jesus at our own will, but before that, God has actually chosen you before even making a decision to follow Christ.
神様が前もって皆さん一人一人を選んでくださったんですね。その選びを私たちは疑ってはいけないと思います。
So God has chosen you in advance already, so we should trust in God's actually selection or choice in advance.
36章の22と23節ですが、このように書かれています。22と23ですね。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私は彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げと書かれています。
So Ezekiel chapter 36 verse 22-23 says, Therefore say to the house of Israel, This is what the sovereign Lord says, It is not for your sake,O house of Israel, that I'm going to do these things, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I'm the Lord, declares the sovereign Lord, when I show myself holy through you before their eyes.
皆さんね、イスラエルが新たに回復されていく、これは神の大きなご計画ですね。
So as I said, the restoration of Jerusalem is a big, like big part of the God's plan.
実は古代オリエントの世界では、一つの民族が罪を犯し、恥ずかしめを受けるということは、その民族の神の恥ずかしめでもあったんですね。
So in the ancient Near Eastern culture.The thoughts, the common knowledge is like this: if the people, the citizens of people are humiliated, that means actually the God that they believed in is also humiliated.
そのような理解でこの文章を読むときに、神様はもうイスラエルの民の間違いとか、また恥ずかしめによって神の皆が恥ずかしめられるということがもう起こらないと書かれているんですね。
So with that kind of context in mind and read through these verses, they're basically the Ezekiel saying, the God's name will never ever be profaned once again, like Israel experienced.
それではエゼキエルが伝えようとしているメッセージを見てみますが、神様の思いは24節で。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行くとありますね。24節です。
So verse 24 says, For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land.
そして25節で、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めと書かれていますね。
So 25, it says, I will sprinkle clean water on you, and you'll be clean, and I will cleanse you from all your impurities and from all your idols.
皆さん、ここにはね、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時とあるんですよね。
So it says, I will sprinkle clean water on you.
皆さんですね、この清い水という理解ですが、これは汚れ、汚れを洗い清める水のことですね。
So clean water really means kind of you kind of washing you away, from like removing the dirt or removing the impurities and those things.
実はですね、出エジプトの34章の17から21節にその内容が書かれているんですね。出エジプト34章17から21。そこではですね、洗いのための洗盤が作られ、アロンとその子らは手をと足を洗い、会見の天幕に入ったとあるんですね。入るとあるんですね。
So description of the clean water is actually written in Exodus chapter 34, verse 17 to 21. There is a washing place where Aaron and his descendants were actually washing their hands before entering into the holy place.
神様はエゼキエルを通してこの清い水をあなた方の上に振りかけるという表現ですね。
So expression that Ezekiel actually chose to use is that God will sprinkle clean water upon you.
それは手を洗うこの洗盤以上ですよね。こう手を洗う桶以上ですよね。それは聖霊の清めの働きに言及するんです。
So here, you know, the Exodus, there were a washing place, and Aaron and his descendants were washing their hands, and also Ezekiel connecting with that thought in mind. Ezekiel's message were actually referring to the work of the Holy Spirit that is actually cleansing.
実はですね、私たちはこの聖霊の働きによって自らの過ちに気づき、悔い改めに導かれていきます。
Because of the work of the Holy Spirit, we understand and acknowledge our wrongdoings in our lives, and that actually that will lead us into the repentance.
そして洗礼を受けるんですね。この洗礼を通して信仰の告白を人と神の前に私たちは成していきます。
And then in the third process is that we go through the water baptism as we confess our sins to the people around us and also as we confess our sins to God.
聖霊の働きは人の罪を指摘し悔い改めに導くんですね。
So the work of the Holy Spirit is actually convicting people of their sins and actually lead them into repentance.
そして水の洗礼に導き信仰者としての歩みを始めるように私たちを導くんですね。
And lead to the water baptism, which is a cleanse, you know, purification and cleansing, and then we start walking as a follower of Christ.
何よりも聖霊によって私たちを新たな人生に導かれていくんですね。
And also the Holy Spirit, what the Holy Spirit does is that we actually experience the new creation.
そして今日の箇所ですが、26節で聖霊は私たちに新しい心を与えてくださると書かれています。
And also the Holy Spirit is the one who actually gives us a new heart.
イスラエルの民は実は大きな不安の中に生きていたんです。
Actually, the people of Israel fall into great concerns and worries.
彼らは国を失ったんですよ。神様に見放されてしまった。そして希望を持てない現実の中にいたんですね。
So let's think about it. The Israelites actually lost their nation, and they felt like God has forsaken them, and it felt like there is nothing that they can actually do to reverse the situation that they were in front of, they were facing.
神様はそのような民のために私こそあなた方を清め回復し回復させ新しい希望に生きる人生へと導くよと神様が語られているんですね。
But God is basically saying on the contrary to what Israelites were feeling, he is basically saying, I am the one who is going to actually deliver you current the situation. And I'm going to reverse what you're experiencing. I am going to cleanse you from the, all the impurities that you may experience or being imposed whatsoever. That's what I'm going to do. That's what God says.
そしてあなた方の体から石の心を取り除くと書かれているんですね。
And God is saying through prophet Ezekiel that I am going to remove the heart of the stone.
実はですね、石の心という表現はこれは旧約の立法に基づく生き方のことですよね。石の心、立法に基づく生き方なんですね。実はそこから解放されるよということを意味しているんです。
So heart of stone is the description of how we can actually how they walk according to the law, and then removing the heart of the stone means actually you are going to be delivered from living under the law.
石の心ではなく肉の心が与えられ、聖霊が働かれる心を神様は与えてくださるというこの確かな予言です。
So, and God said the, they will receive the heart of flesh, which actually is to follow the instructions and the voice of the Holy Spirit.
そして聖霊の助けによってあなた方に新しい人生を与えるよという聖書の予言ですね。約束です。
So with the help of the Holy Spirit, you are going to start living a new life. That is a prophecy that Ezekiel actually spoke
about. 36章の27節ですが、27節には私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるとあるんですね。
Verse 27 says, And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
エゼキエルは目の前にいるイスラエルの民の回復だけではなく、新約に続く民の姿をここで見ています。
So not only the Ezekiel was talking about the restoration of Jerusalem, but yet he is actually casting the vision of what is like to live as a new covenant people.
御霊に導かれる信仰者の歩みですね。
And people who actually follow the Spirit that God is going to pour out.
まあこれはですね、ヨハネの福音書14章の26節なんですが、ヨハネの14章26節、新約聖書の中でイエス様はこう言ってるんですね。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとイエス様は語っていますね。ヨハネ14の26。
John, Gospel of John, chapter 14, verse 26, it says, But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you.
皆さんね、私たちが静かに聖霊に耳を傾けるときに、聖霊は私たちに道を示してくださる。こういう時代が来たんですね。
So really, New Covenant is the era where we kind of tuned into what Holy Spirit is saying, and Holy Spirit is going to actually lead in each step.
私はこう信じますね。信仰者は本当に祝福された民です。
And this is what I believe. People of Covenant are very blessed.
一時的な平安だけではないんですね。天国に続く平安を私たちは持っているんです。
Not only the temporal peace that we experience, but actually the peace eternal.
実はですね、このエゼキエルは36章でですね、この信仰者としてあなた方が生きるときに、周りの環境も改善していきますよという約束を語っているんです。
And also Ezekiel actually talks abouthow the people of covenant actually start living according to God's way, the surrounding situation will be improved or influenced or affected.
さあ、エゼキエル36章の29節、ちょっと読んでみますが、29節。私は あなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らないと書かれています。
And 36:29 it says, I will save you from all your uncleanness, and I will care for the grain and make it plentiful, and it will not bring famine upon you.
罪の許しをいただいて、神に感謝を捧げる人生を私たちは生きるときに、実は自然界の回復をも神は備えてくださっているんですね。
So we receive the forgiveness of the sin and give thanks to God. If we start living in that way, it actually it would affect the whole creation.
エゼキエルはね、こういう姿を描いていますね。罪の解放、そして町の回復、そして自然界の回復へとつながる神の祝福の技が表現されています。
So in this, the message that Ezekiel actually spoke of, actually really describes the Jerusalem's rest, the deliverance of the sin, restoration of the cities, and also restoration of the creation.
私たち信仰者もこのような約束を信じて生きることができます。
And as following Christ, we will be able to really believe and trust in that promise.
あなたの信仰は祝福されていきます。
And your faith has been blessed.
それだけではなく、あなたもあなたの家族も祝福されていきます。
And not only that, not only you are blessed, but also your family will be blessed.
加えて、あなたの仕事も神の祝福の一連の中にあるんですね。
And your work, your daily life is actually included in the area where God wanted to bless.
この聖書は聖霊の時代が来ることを予言しています。
So the scripture really prophesies about the era where the Holy Spirit comes.
あなたは新しい心、そして新しい霊をいただいて、聖霊の導きの中に今生きることができます。
And now we are able to live according to the Holy Spirit with a new heart, because new spirit, God's spirit is poured upon us.
これはマタイの6章の33節ですが、マタイの6章の33節にこうありますね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものはすべて与えられますと書かれていますね。6章の33。
So Matthew chapter 6 verse 33, it says, Seek the first the kingdom of God and his righteousness, and everything will be given to you.
皆さん、神様の御心を求めてまいりましょう。
So, hope that we would pursue after the will of the Father.
許された罪人として、神の導きの中に生きてまいりましょう。
And we as a forgiven people live according to the will of the Father.
霊的な祝福を私たちは求めるんですね。その求める人生に加えて、神様は私たちの生活の必要も満たしてくださいます。
And as we pursue the spiritual blessings, and God will really provide the needs in our lives.
聖霊様、私の目を開いてください。そしてどんな大きな神の祝福の中に私が生きているかに気づくことができるようにと祈っていきたいですね。
And we wanted to actually, as a church, wanted to start praying that God make us like open up our eyes to be able to see it and understand how big of the blessing that you have poured out in us.
それではお祈りをします。
Let's pray.
エゼキエルは救い主が与えられ、そして聖霊の時代が来るということを予言しています。
And Father, I want to thank you that Ezekiel actually prophesied that the Savior would coming.
私たちは今その時代に生きています。
And now we are under that, we are living under.The fulfillment of the Old Testament prophecy.
どうかここにおられる一人一人が聖霊様によっていかに神によって愛され神の導く中に生きることができるかどうか一人一人が教えられてまいりますように。
So Father, we wanted to recognize the guidance of the Holy, that we are under the guidance of the Holy Spirit, and we wanted to acknowledge what you are saying through the Holy Spirit.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name, I pray. Amen.
ご用意くださった方、献金をしてまいります。
So we want to receive tithe and offering now.